皆さんどうもです。営農日々これ口実ラジオ、今日は2月の15日月曜日、朝から結構雨降っちゃってるんですけど、今日は通勤中車の中で録音してます。ちょっと雨の音だったりとか、ワイパーの音だったり、ウインカーの音だったりとか入るかもしれないですけど、ご了承ください。ちょっとうるさいかもしれないです。思いついたんで車内で撮ってるんですけど、タイトルの通り、皆さん産直 EC サイトってご存知ですか？農家の方も消費者、食べる側の方も、それぞれ立場があると思うんですけど、野菜を、僕野菜農家なんで野菜の話をすると、インターネットで、野菜を農家から直接買えるっていうサービスが最近、去年ぐらいからぐーっと流行ってきてて、ポケットマルシェとか、食べ直とか、産直アウルとか、いろいろ最近また、なんていうんですかね、新しいところも出てきて、結構ツイッターとか、フェイスブックとかで直接お誘いが来るようなところもあるんですけど、今日はちょっとその産直 EC サイトについてお話ししたいなと思ってます。で、僕も実際食べ直とポケットマルシェには出品したことがあって、ほんのちょっとなんですけど、そもそも出す予定がなかったんであんまり量が載せれなかったんですけど、この夏からは比較的量多めにというか出そうかなと思ってるんですけど、使ってみての感想だったりとか、ぜひ、食べる側、消費者側の皆さんにも知ってもらいたいな、ちょっとでも知ってもらいたいなと思って、ぜひ発信をしたいと思って今日は喋ってます。で、なぜ今頃なのかっていう、去年コロナがこうぐーっと流行って、在宅ワークだったりとか、なかなか外に遊びに行けないからっていう背景もあると思うんですけど、ぐーっと流行っていきましたね。でも世の中の人ってみんな知ってるのかなと思ってて、一部の方すごく利用されている方も多いと思うんですけど、うちの嫁さんとかも意外と、僕農家やってるけど知らなくて、最近それこそ食べ直の秋元さん、社長さんとかがテレビに出てるんで、結構認知されることとかも多くなってきたりしてるかなとは思うんですけど、まだまだ世の中知らない人が多数を占めるのかな。その野菜を買う、例えば、産直 EC サイトってお野菜、お肉とか海産物ももちろん買えるし、花も買えたりするんで、めちゃくちゃ面白いんですけど、ただこう野菜を買うということだけの仕組みじゃないと思うんですよね。そのただ単にこう売買するサイトだったら、個人個人で立ち上げてる農家さんの EC サイトとかもあったりするとは思うんですけど、いろいろ、検索してもらうと食べ直とかポケマルで検索してもらうと出てくるんで、消費者の方は見てもらうと面白いかなと思うんですけど、結局はそこのサイトの中に農産物を買ってもらったりすると、ごちそうさまのレポートだったりとかって、こう消費者さんからこんな食べ方したよとか、送ってもらってありがとうございますっていうようなメッセージが届いたりするんですよね。で、一見最初パッと聞いた時はちょっとめんどくさいのかなと思ったりもしたんですけど、実際にそれを経験すると、個人的な感想ですよ、一農家の感想として、すごく嬉しいっていうよりありがたかったっていうのが 一感想というか体験ですよね。なかなかこう農産物を農家って出荷するときに、まあ、今直売所とかこう前も話しましたけどあるんですけど、なかなか直接食べてもらう人の、まあ、食べてもらう人から感想を言ってもらえることとかってあんまり経験しようがなくてですね、そういったことをやってると、まあなんていうんですかね、農産物作ってよかったなって思うのはもちろんなんですけど、まあ、こういう生き方って言ったら大げさになるかもしれないけど、まあ、農家選んでよかったなって思うんですよね。で、なかなかこう昨今いろんな仕事あると思うんですけど、この世の中には、日本の中には、まあ、結構こう分断されていって、一つのサービスが全て集約されていることなんてなくて、結構ね、まあ、分断というか、まあ、ほぼ分かれてますよね。商社から商社、商社から小売り、まあ、それぞれ作ったものの、まあ、これってポケットマルシェの高橋さんの話を僕聞く機会があって、まあ、高橋さんが言ってたんですけど、例えば、昨日から1週間振り返って自分が食べたものの野菜を作った人の顔が浮かぶかって言われると、ハッとしたんですけど浮かばんすよね。浮かぶわけがないと思ってしまった自分も恥ずかしいんですけど、なかなかそういう状態だと感謝しろとか、その農産物ができることが当たり前じゃないよっていうこと自体に、誰が作ったかもわからないのに感謝しきれない仕組みになっちゃってて、まあ、この流通のね、仕組みとか儲けの構造でそういう風にはなって、まあ、これ自体が悪いって言いたいわけじゃなくて、それも必要なんですよね。やっぱりそのなんて言うんだろう、まあ、弁護するわけじゃないですけど、今の日本って食いそびれることがないっすよね。例えば人参とかだと全国のスーパーマーケットにしっかりと今の昔から戦後できた流通の仕組みで、しっかりと広げることができるから、食いそべることとかないっすよ、人参とかを。たまにその出来不出来であったりはすると思うんですけど、そういうこと考えると、まあ、便利にはなった一方、そういった感謝をする仕組みが、感謝をするというか、生産者と食べる人の距離って多分もっと他の産業よりも近くないといけないと思うんですよね。それは身近なものであるってことだったりとか、まあ、こういった産直 EC とかの仕組みが今できていって、今後どうなっていくかなみたいなこととかもよく考えるんですけど、もっとそのまあ農家、僕農家なんで農家単位で話をすると、その農家がやってる畑の土地からなるべく遠くないところで完結する仕組みっていうのは違うな、関係が必要かなと思ってて、産直 EC 利用してて、さっき言ってたすごくいい面もあるんですけど、ちょっとこうハテナなところもあるんですね。人によると思うんですけど、そんなに量食べへんしょみたいな、まあ、どうしても送料っていうのが発生したりするから、まあ僕あんまりやってないんですけど、めちゃくちゃ多い量を発注したりとかして、食い切れない量とか、食い切れんのかなって思うような量を食べてたりとかされることがあって、ちょっとこう違和感を感じるところもやっぱりあるんですよね。うん、まあ保存の効くものとか言った話別ですけど、なんかねパーティーごととか、なんかその大人の趣味ごとで集まれる機会があればいっぱい量を発注してもいいかなと思うんですけど、まああんまり日常じゃないですよね。それも今の社会からすると何か集まってやるとかなってくると、もっともっとこう地元の中で、生産者と食べる人の距離が近づくような仕組みがもっと必要なんじゃないかなと思ってて、まあ、結論から言うと僕の考えなんですけど、 昔やった八百屋ってもっと必要なんじゃないかなと思います。あの八百屋のおっちゃんが農家してるかどうか別なんですけど、農家がそういった販売の仕組みとか、要は自分で作ったものを自分で売るという形ができれば、よりその関係性とかっていうのは分かってきたりとか、まあ、食育農育って言うんですけど、なかなかそのポケマルの高橋さんが言ってたような顔が見えるっていう状態がなかなかない状態で食育農育って限界があるんじゃないかなと思ってて、まあ、もっともっとこう昔でいう八百屋農家がやるような、まあ、いわゆるほんまに直接的なお店構えってイメージですけどね、あの販売体験というか、その野菜って多分作った人が一番語れるし語りたいと思うんですよね、おそらく農家さんはそうだと思うんですけど、こだわり聞くと結構ボロボロ出てくるし、だからそういったことをもっともっと、まあ、地方なり都市でもそうですけど表現できる形がないとうまく世の中転がっていかないんじゃないかなと個人的には考えています。なので、まあ、今考えていることなんですけど、まあ、今年やるかどうかちょっとまだ定かじゃないんですけど、直接的に販売できるような店舗を持ちたいなと思ってて、まあどうせ野菜の調整加工とかを倉庫だったりするんで、それを兼用させてというか、うん、いろいろ出荷もしてたりはするんですけど、まあ、そういった店舗を構えることによって自分が作った農産物のリアルな情報とかを発信していけば、あんまりこういったことをやってる農家さんって普通の直売所とか話別ですけど、やってはるところが多いと思うんですけど、あえてこう集落というか町というか、その商店街というか、あの商圏の中で表現することによって新たな価値観が埋めるんじゃないかなって考えてます。とかそういったものがあると自分が消費者だとしたら面白いかなと思ってて、同じ顔の野菜を買うよりはスーパーで、うん、で旬なものとか実際農家になるまでは全然わからなかったですし、話を聞けて買うとすごく面白いかなと思うんですよね。まあ、そんなに大きくない店舗でそういったお店を今後リリースしていきたいなという決意表明も含めたお話です。まあ、ちょっと話が結構自分のやりたいことに行っちゃったのですいません、戻りますけど、産直 EC ぜひぜひ一度あの見たことない人も覗いてみるだけで結構面白いですよ。僕で言うとあのジビエとか、僕はあの海産物が好きなのでお魚とか貝類とか、結構これお得なんじゃないのみたいな価格のものもあったりとかして面白いですよね。ぜひその、まあ、便利とか得するとかじゃなくて、一、まあその新しい自分たちのなんていうのかな、体を作っていく食べ物を選べる選択肢として、結構農家の顔がしっかりと見えてるんで特徴的ですよ。皆さん面白い人めちゃくちゃ多いんで、ぜひ覗いてみていただけたらなと思います。じゃあ今日はこの辺で、ちょっとまだ確認してないんでどんな音声具合なのかわからないですけど、それでは皆さん次回またお会いしましょう。バイバイ。農系ポッドキャストフロムなら、営農日々これ口実では皆様からのお便りをお待ちしております。 スタンド FM のレターで直接お送りいただくか、ツイッターでハッシュタグ営農日々これ口実、ハッシュタグ営農日々これ口実でツイートしてください。またアルファベットで aenou.hkk@gmail、aenou.hkk@gmail でメールでも受け付けています。感想や質問など何でも結構です。皆様からのお便りが私の原動力となります。どしどしご応募ください。では皆様、明日もご安全に。また切ってなー。